65節から72節までを、ご一緒にお読みいたします。エホバよ、何時御言葉に従い、恵みをもてそのしもべをあしらいたまえ。我何時の戒めを信ず、願わくは我に聡明と知識と教えたまえ。我苦しまざる先には迷い遺伝されど、今は我御言葉を守る。何時は善にして善を行えた。願わくは何時の掟を我に教えたまえ。あるもの縛りを企てて我に逆らえ。我心を尽くして何時の悟しを守る。彼らの心は肥えると油のごとし、されど我は何時の祈りを楽しむ。苦しみにあいたりしは我に良きことなり、これによりて我何時の掟を学び得た。何時の口の祈りは我がためには知事の小金白金にも勝れ。エホバよ65節、ですね、119編は最も長い詩編の中で最も長いというか、聖書全体通しても最も長い章でございます。これはテテという、タイトルにテテって、その前はヘテ、その後ヨーデ、カフッとくるわけですけど、これはヘブライ語のアルファベットなんで、ですから、カフというのは英語にすると K ということなんですね。ヨーデは Y なんですね。テテは英語にすれば T、アルファベットによって、歌が作られているということなんですよね。ですから、65節、エホバよ、何時御言葉に従い、恵みをもってそのしもべをあしらいたまえ。神様が私たちを恵んでくださる、祝福してくださる、守ってくださる、これはもう神様は我々をそうしてくださっている、豊かにしてくださっている、必要を満たしてくださっている、病を癒してくださっている、それはみんな、そうなんですけども、それは御言葉に従ってそうしていらっしゃるっていうね。御言葉に従わないで神様何一つすることできないんですよ。何でも神様できるお方だと思ってるか、それ人間だから我々そういうふうに思ってしまうんですけど、この地球上にあって神様できないこともたくさんあって、この神の御言葉、聖書の言葉、神の言葉の範囲の中でしか神様は動けないわけですね。それから外れたことはできないわけであります。ですから我々も聖書の御言葉を学んでいくということが、我々にとって重要になってくるわけです。それを信仰というわけですけれども、私たちにとって一番最も重要なのは、信仰なんですよね。信仰を持つ。でこの信仰というのは知識の上に成り立っているわけですね。でその知識というのはキリストの言葉、聖書の言葉の知識のことを言うわけですね。だからその聖書の言葉を知らないと我々は信仰というのは持てないわけですね。世の中のいろんな宗教も信仰と言いますけども、それとは全く別物で、我々は神の言葉の上に立って、行動していく信仰ということになりますから、聖書の知識というものが絶対的にこれ、必要です。ですから聖書を読んで学んで、また繰り返し見ていくということが、我々の生涯においてこれ聖書が、バイブルであり規範でありテキストであり指南書であり、人生の、書であると、こう言っていいと思うんですよね。ですからこれは神の言葉に従って神様も働く、 だから神の言葉に立って行動して、神様の言葉がなければ神様働けないわけですから、まあ我々この信仰を持っていくことは重要なんだけども、じゃあ聖書の言葉、神の言葉さえあれば、まあ神様働いてくださるのかというと、さにあらずで、我々の側の信仰を発揮しないといけないということがあるんですね。まあ、聖書はよくキリストは、あなたの信仰があなたを救ったんですよと、ね、あなたの信仰があなたを救った、という言葉が頻繁に出てきますけれども、まあ12年間病で苦しんだ女性がイエス・キリストの衣に触れたことによって、信仰を持って触れたことによって癒されていったわけであります。だからイエス様はしかしそのことに全く気づいてなくて、やっとこの誰かが私に触ったというところから気づいたわけですね。でも大勢の人がイエス様に触っているわけでありますから、けれども確かに今私から力が出ていったと言ったんですね。信仰を持ってキリストに触れていった時に力がこう出ていく、まあイエス様からしたら出ていったわけです。けれども信仰というのは受け取っていくものを信仰というわけですね。神の力を受け取っていく。だからその女性はそうして病の癒しを受け取ったわけでありますから、でその信仰を我々は発揮させるというかですね、自分の信仰をまあ引き出していくというか、信仰を生み出していくというにはどうしたらいいかという、まあここに一つのポイントがあるわけでありまして、じゃあ私は信仰を持つためにはどうしたらいいでしょうか。まあ神の言葉に立ったらいい、これはまあ一つあるんですけど、ただもう一つ必要なことは、自分の唇と口から出る言葉ということですね。まあ、12年間治療病気で苦しんだ女性はイエス様の衣に触ったら私は癒されるんだと、まあ、自分で何度も何度もそれを言い続けたわけであります。そしてついにそれを実現させた時に力が出ていた。ですからまあ我々の口から発する言葉、これがもう一つこの私たちの信仰を生み出すきっかけになるわけですね。ですから神の言葉と我々の口から出てくる言葉、ですからエホバよ汝御言葉に従って恵みを持ってそのしもべをあしらいたまえ。ですから神様は聖書の言葉の範囲の中で、我々を恵んでくださる、祝福してくださるということがまあ、見えてくると、これは一ついいわけです。それからもう一つは人間の側の、我々の側のまあ問題として、ここに71節にも書いてありますけれども、まあ68節を見ますと、汝は善にして善を行いたも、願わくは汝の掟を我に教えたまえ。神様は善にして善を行う、神様の側には間違いがないんですけども、神は善にして善を行いたもんだけども、人間の側はいつでも不完全だから、間違いはしょっちゅうあるわけであります。ですから、神の掟を教えてください、霊の世界、信仰の世界の掟を、まあ、法則といったような法則を、教えてください、それを私は学びたい、霊の世界の法則とこの地球の上の世界の法則と、まあ、宇宙の法則っていうのもあると思います。万有引力の法則っていうのがありますからね。万有引力の法則っていうのは、要するに万有だから宇宙に満ちてる全てのものっていうことですからね。宇宙に満ちてる全てのものは、引っ張る力があるっていうんですよ。引力を持っている。私も持っているはずでありますね、だから引力というのは全て万有のものが持っている力、ところがその力は、引力の力は 要するに質量というか重さによってまあ重いものに引っ張られるということですよね。ですから、うん、だから重い人の方が勝ちなんですね、世の中の。これが万有引力の法則、私に言われたらニュートンには怒られるかもしれませんけどまあそういうことです。だから軽い人は重い人に引っ張られるってことです、うん、いやでも私は引っ張られてませんっていう人がいますけども、それはそうですよ。地球が一番重いからみんな地球に引っ張られてるだけの話である。だからこれは世の中の法則で、物理の法則で、だからニュートンはリンゴが落ちるのを見て引力を発見したって言いますけど、まあ、あれもちょっとおかしい話でありました。リンゴが落ちるのを見て引力を発見したんじゃなくて、リンゴは落ちるけれどもなんで月は落ちてこないんだっていう、そこが彼の天才的なところだ。月が落ちてこないのはなぜか、うん、そういう時に引力は、月も引力があるっていう、そういう引力と、まあ、あれ遠心力もあるのかもしれませんけど、まあ、地球の周り回ってるからそれだけ遠心力があるっていう話で、もうそんなとわけわかりません、ね、私はわけわからないんだけども、ああいう学者の偉いところはそれを方程式とか数式で表すからすごいですね。だからこの数学だけは本当に証明ができる学問なんですね、数式で、まあ、証明することそのものが学問です、数学の、はあ、だから数学も偉い先生の上の方の数学になったら数字が一切出てこないんですね、うん、もうただ式だけが出てくる、もうわけわかんないですね。まあいずれにしても証明するっていうのはそのぐらい大変なことなんだろうと思うんですけど、けれどもまあ数学だけは証明されている学問だなと思いますね。あとはもうみんな仮説なんだろうと思うんですね、学問というのは多分、うん、もうまあ、別にうまいこと言った人は勝ちっていう話じゃないだろうけども、まあだけども、何一つ証明ができない、けどまあ一応そういうことかなと、これは世の中の法則の話をしてるわけですけども、信仰の世界、霊の世界、神の世界にも法則がありますよ。世の中の法則も我々学ぶことによって、快適な生活を送れるっていうこともあるし、それからまあ恐れなくていいですよね、変に怖がらなくていい、はあ、まあ電気なんかでもまあ知識がない時には恐ろしいと思いますよね、いつビリビリってくるかわからんとか、感電したら大変だとかですね、もうとにかく、恐ろしいっていうことで、で知識がだんだんと身についてくれば扱い方も分かってくる、法則も分かってくる、そうするとそれをうまく使って快適な生活も送れるようになる、まあいうことですから、信仰の世界もそうですよね、霊の世界もそうです。だから霊の世界もそういう神の起きてこれを、学んでいけば、まあ、やたら悪霊だサタンだちと恐れる必要もないわけであります。それはまだ知識がないから恐れる、ですけども、まあ神様は御言葉に従って我々を恵んでくださっているということが一つ見えてきたらいいですよ、うん、そして私たちも神の掟を、信仰の掟を、だから私たちは人生において神様に働いていただかなければならない、神様に働いていただきたい、また神様から何か物事を変えていただきたいとか、そうですね、まあ新しくですね何かをこう生じさせてほしいとかですね、まあそういう類の時にはやっぱり信仰が必要ですよね、うん、その時に自然界の法則にのっとって神様からの奇跡や印を得ていくことは無理であります、うん、そうですね、世の中の常識とか、そうですね、法則を知っているから神様に働いていただいてそれを手にすることはできないわけです。神様に働いていただくためには、神様に働いていただくための信仰の法則を我々は知って、それにのっとってまあ手続きっていうんじゃないけども、まあ祈って行動していかなければならない、まあですから 神は善にして善を行い保うわけでありますから、なんか神様が間違ってるとかそういう話じゃなくて、あ、自分はもうちょっとこうその法則をしっかりと学んで、掟を、神の掟と書いてある神の掟を学んで、うん、だからまあこの間もなんかそういう話をある方としてたんだけども、なんで、あの、でも過去振り返ってみたら、なんで、あの、熱心に信仰をしてイエス様と崇めて、そしてですね、まあお祈りもよくなさって、そしてですね、教会にも足しげく通っている、ね、まあ、そういう方が、まあ、例えばいたとしてですよ、例えばいたとして、それからめったにお祈りもしないし、まあ、神様っていうわけでもないしっていう、まあ、そういう方がいたとして、でもなんで神様の働きはその方に、まあ、ちょっと風邪ひきました、病気になりましたっていう時は教会来てお祈りしたパッと、ああ良くなりました感謝ですって言ってですね、ところが一方の方は神様は神様と信仰熱心になさっているのにまだ良くなりませんというね、こういうことはまあ仮にあったとしてですよ、で、まあ、私も牧師長いことやってるとそういうことを振り返ってみると、なんかそういうケースがありますよね、だからちょっと神様、あの、癒す人間違ってんじゃないかなって時々ですね、あの思うことが泣きにしもあらずなんだけれども、なんでかなっていうことが、だからまあそういうことを考えるわけですけども、だけどもね、まあ、結論は分からない、だから分からないこと多いんですよね、聖書は、聖書は分からないこと多いです。まあそれに近いことはたくさん私も経験してきました。まあ自らも経験してくるという、なんでか、ただ3つだけ言えることは、3つは多いから1つだけ言えることは、なんかね、真面目な人といい加減な人という言い方しても本当にそれ失礼な話、まあ、みんな人間の中には真面目な部分もあるしいい加減な部分もあっていいわけですよ。どうでもいいことはもうどうでもいいわけですよ。まあ、ちゃんとしなきゃいけないことはちゃんとしなきゃいけないけども、もう何でもかんでもちゃんとしてたら体力も気力も持ちませんから、やっぱり必要なことはやるけども、まあ、どうでもいいようなことは別にそんなに一生懸命やる必要ないわけです、はい、そうね。だから私もなんか進学校、ここの進学校ね、聖書の進学校に行った時には、まあ、毎日掃除させられるわけです。掃除させられるんじゃん、ちゃんと当番で掃除するわけで、まあ、教会も大きいし、だけど毎日毎日やってますからね、軽くでいいわけですよ。軽くで毎日やってるわけですから、掃除っていうのは、まあ、あの時に私はまだ学生だった時こう教えられたことがありまして、毎日掃除してるところと、たまに人が来るっちって一生懸命掃除したところでは、まあ綺麗さは一見一緒だっていうんだよね。一見綺麗さは同じだと、だけども一見一緒なんだけど綺麗さは実際は違うんだっていうんだよ。あ、そうですかって、どこが違うんですかってね、話をしたら、いや、あの当時は木造の建物ですからね、教会も木造でした。いや、木造の場合ね、たまにね、掃除すると、まあ確かに綺麗だと、だけれども普段は掃除してないとね、埃が埃を押し込むっていうのは、奥に、その木造だから木と木の隙間の間に埃が溜まってと、新しい埃が来てそれを奥に押し込んでいくと、とうとう、だからこれを解体した時に分かるんだっていう建物を解体した時に埃が奥の方まで入って、たまにそうやって掃除すると、まあ表向きは、表は綺麗、見えるところは綺麗なんだけど、その見えない部分まで埃が入っちゃってるんだって、それ、でそれを取り出すのはもうちょっと至難の技で無理なんだということですね。解体するしかないですよ、もうそれ、はい、けれども毎日毎日してたらそれがないっていうわけ。しかも毎日してたら 軽くて済むって、一回座ってやっときゃそれでいいっていう、そうですね。だからそのまあ、だから適当にやっておいていいわけですよ。毎日やってるから適当にやっておいてそうですね、もう年に一回の大掃除みたいなこと毎日しなくていいわけですよね。だからかえってその方が楽だって、まあ、確かにそうでございます、
まあ、それと聖書と何の関係ありますかってこういうふうに、まあ、それ以上言ったら怒られますからね。ああそうですか、うん、だからまあ創始も修行のうちかもしれませんけれども、まあそれはそうなんだけども、あのまあそういう、まあ、違いというものがあるんだなということは、まあ、見えてくる。これも一つの学びでありますね。だからその、苦しみに、71節ありますように、苦しみに会いたりしは我に良きことなり、これによりて我何時の掟を学び得たり。まあ神様のその法則の中には、まあ理解しがたいことも多い、うん、にわかに理解しがたいことも多いし、それからそれを学んでいくのに時間のかかるのもあるし、それからもう全く理解できないベールに覆われた部分もある。もうベールに覆われた部分はもうこれは神に属するもので、もうそこに触れてはならないという感じですね。けれども明らかにされているところ、まあ、人によって違うけれども、私に明らかにしてくださるところは私のもんだと思って、まあ、感謝して、学べばいいかな。だから苦しみに遭うことも人間ありますけど、毎日毎日順風満帆ではないかもしれません。まあ、まあちょっとあの逆風に遭うこともあるかもしれませんけども、いろいろ苦しみに遭うけれども、苦しみに遭ったからといって何か失ってることだけかというと、失ってると同時に得てるものもあるということですね。その得てるものが何であるかというところに目が意識がいくという、これがまた神様なんだと思います。だからあの聖書の中で最もあの新約聖書を見ていくと、このキリスト教を世界に広め、ついにはあのローマの時代にローマ帝国のをひっくり返してしまったという、あのパウロというですね、あの偉大なる宣教師ですね、あのパウロが行った時にエペソの町でですね、3回目の伝道に行った時にエペソの町の人々をみんなこうパウロの手を通して神様は尋常ならない技をなさったと書いてあるんですね。尋常ではない世の常にならない技をなさったと、うん、もう病は癒されていく、ポーロの体に触れた人はみんな癒されていく、もう体どころじゃない、ポーロの持ってる手ぬぐいとかなんかそういうものに触れただけでみんな癒されていく、うん、挙句の果てにその手ぬぐい持ってって人につけたら、その誰でも、まあ、ポーロの持ってる手ぬぐいみんな盗まれたか取られたか知りませんけど、みんな取ってって人につけたらみんな治っていく、まあ、こういう神様の奇跡と不思議が行われた場面が使徒行伝に書かれてますけども、けれどもパウロ自身は病が癒されてないんですよね、うん、この、ことを何とするか、はい、ね、だからパウロはですね、自分の病の苦しみのためにね、神様に3回も祈ったっていうんです、うん、3回祈るというのはもう大変なことです、考えてみれば、はい、そうした時に神様はですね、まああなたはその病で苦しんで自分の弱さのために悩んでいますけども、けれどもあなたが得ているものもある、それは何か、それは神の恵みであるというわけ、はい、だから私の恵みはあなたが弱いところでこう表されていくんだというんですね、うん、神の力もそのあなたの弱い時に表されていくんだと。つまりパウロは自分はあの弱い、まあちょっとその不治の病というような病を持っていたようで、うん、そうですね、でその病のために悩んで神様に何とかこれを癒してくださいと祈っているわけでありますけども、神様はいや私はあなたはまあ弱い部分があってよろしいという、神様はなぜかと、私の恵みがあなたに足りているから、注がれているから、はい、ですから神の掟というのはなかなか理解しがたいことありますよ。まああれだけ、まあ、エペソの人々がみんな癒されて、ね、パウロからすれば自分の手ぬぐいつけただけでもみんな治っていくっていう、不治の病がどんどん癒されていくあのことを見せられながら、なぜ神様は私はそうですね癒されないんでしょうかという、まあ、けれどもね、それが神の掟というか神の法則っていうのがそこにあるわけです、はい、でそういった時神様はその自分の弱い部分だけじゃなくて、その弱い時に 得ているもの、あなたが得ているもの、失っているものじゃなくて、あなたが持っているもの、得ているものに、であなたがもし強くなってね、そして、高ぶりを心に生じていった時には失うもの多い。その時失うものもある、得ているものもあるけども失うものもある。この両方は同時に常に起こっているわけです。だからそこに目が止まっていったらいいですよと、昨日もある方からお電話がいただきまして、で、まあ、私も初めて電話する方なんですけども、その方もまあ初めて私に電話してきたわけでありますけどもプロテスタント教会の信者さんというわけで、だけど、まあ、そこの教会のクリスチャンなんで、それで電話かかってきて、それからお祈りしてほしいっていうのね、それをまあいろいろと、まあ、悩みも聞きましたけども、けどね、そういう悩み問題に合っている時は神様に対する信仰が豊かであるということもありますね、そうですね、我々が見えるところが逆境であったり苦しみにあったり乏しい中にある時には豊かな信仰にあるっていうんですよ、聖書は。なぜかというと神様になんか頼って寄り添わないとならなくなるから。そうですね、ですからそこで苦しみにあえたりしは我に良きことなりと彼は言っている119編は、アレフの歌ですね、彼はそう言ってるわけで、アレフっていうのはこれ多分アルファベットのことか、アルファベットの歌っていう意味ですね、多分そういうことで、私にこれはいいことだ、ということが見えてくれば、これによりて我何時の掟を学び得たり、このことを通してまた信仰の、そうですね、法則を見出すことが、また学ぶことができていく。まあ、そうなりますとね、また祝されて恵まれて、我々はまた恐れることなく、恐るべきものもなく、進んでいくことが、まあ、できてまいりますからね、はい。ですから、まあ、そういうことをして、まあ、夜中っていう、まあ、夜中の法則っていうのは、そういうことですよ、だから、万有引力の法則の話だったけど、万有引力の法則というのは、何でもかんでもですね、引っ張ってくるっていう話じゃなくて、万有引力の法則は世の中宇宙の全てのものを引っ張るっていう話じゃないんですよ、あれはね。その万有の世の中の宇宙の全てのものが引っ張る力を持っているっていう話なんですよ、万有引力の法則ですから、それはまだ世の中の法則ですから、世の中の法則を知った時に物の見方も変わってくるし、そこに真理が見えてくるし、それを数式に表したとなると、これは本当すごいことだなと思いますよね、ですけども例の世界はなおさらのことそういう法則は存在していますよと、だから私たちは信仰の法則ということは、だから信仰というのは最も重要なことだと、聖書はそういうわけです。奇跡が起こったり必要が満たされたり病が癒されたり、いろんなことありますけども、そういう奇跡とか印の方に人間の目は行きやすいんだけども、それよりももっと重要なものは信仰なんだ。信仰とは何かというと、神の言葉を学ぶことであり、神の言葉を聞くことであり、学ぶことであり、そしてそれを広めていくことですね。これが重要だ。なぜ重要なんですか、なぜ信仰がそんなに重要なんですかというと、まず第一に、我々みんな人々は信仰によって救われるからです。信仰によって我々は救われてきたわけ。信仰によらなければ人は救われないから、だから私たちも最初何だかよく分からなかったかもしれないけども、神の言葉を聞いた、聖書のお明かし、またお明かしを聞いたり、神の働きのお明かしを聞いたり、聖書の言葉を聞いたり、いわゆるキリストの福音を聞いた、それは聞いたんだけども、その時はよく分かんないかもしれないけれども、 分かんなくても心の中に信仰が生じたわけですよね。それ聞いたことによって信仰が生じた。そうした時にそれに基づいて行動した、うん、そして自らの口からハレルヤと主を賛美した。それが自分を救いに至らせた、まあ、プロセスなわけですね。ですから信仰というものは人間を救いに至らせるものだから重要なんですね、はい。これはあの一つしっかりと。それからなぜもう一つ重要なのは何かというと、救われた後に、我々救われましたけれども、永遠の命をいただいて天国に入るものになって、天国の命の書に私たちの名前はもう記されたわけです、うん、救われたから。けれども救われた後もまだ地上で生きてますから、我々はこの信仰によって歩んでいくということができるわけです。信仰によって歩んでいくことによって神の奇跡と印と不思議を受けていくことができる、はい。だから信仰はなぜ重要かって言われると、それは信仰によって歩んでいく、うん、じゃあ何によって歩まないかっていうと、目で見えるところによっては歩まないっていう、はい。まあ、あの普段の生活の話を言ってるんじゃなくて、普段の生活は目開いてちゃんと歩んでいただきたいと思いますけどね。普段の生活の話の中で、普段の生活の中で神様に働いていただきたい、神様に助けていただきたい、ね、物事を変えていただきたい、新しいことを神様起こしていただきたい、まあ、そういう神様に働いていただきたい時には、目で見える、そうですね、歩みではなくて信仰によって歩むという歩みが必要だ。まあそれはそうですよね。神様の働きはそうですね、自然界を超えたところの超自然的な働きですから、そう、超自然的な働きを我々受けていきたいと思った時には、自然的な方法でそれ得られるわけがないですよね。信仰というですね、その方程式に基づいて、そしてそれを受け取っている。そうした時に、その信仰の方程式の一つの中に、我々が自分の口と唇から語る言葉、これがあなたが必ず受け取るもんですよと。だから、あの受け取りたくないという自分の上になってほしくないことは言わない方がいいです。そうですね。それそうなってしってからじゃあれだからもう言わない方がいい。ね。だから今私が今日、私はいつもそうやって振り返る。今日私が持っているもの、今の自分は過去に自分が口走ったっていうんじゃないけど、口にして。口に発して言い続けてきたことを今私は持っているわけです。それが今の自分を作っているわけ。逆に言うと、今自分が言っていることがこれから将来の自分が持つものなんだ。そうですね。だからこの我々が口から発する言葉、これはすごく重要ですね。はい。ですから、こういうね、神の掟を我々が学んでいくと、神の奇跡と印と不思議の神の技を受け取っていくことができる、こういう、まあ、素晴らしいことがあの、まあ、見えてくるから、まあ、神の言葉、聖書の言葉とその上に立った我々の言葉、これが一致して、それに我々の行動と一致して、そしてそこに神様が奇跡と印と不思議を持ってそれを立証する、うん、まあ学問の中では数学だけですよ、立証する、証明するのは。けれども聖書の法則は、信仰の法則は、神様が証明するって言うんですね。奇跡と印と不思議を持って、うん、だから我々は証明する必要ないわけ、ただそれを伝えていくということは私たちの、まあ、やるべきことかもしれません、まあ、ですけども、ね、うん、そうですね、聖書に書かれている福音、キリストの福音を伝えていく、これは我々のすることですけども、それを証明するのは神様だと、こういうわけ、はい。だから、まあ、そういうことをもって、
苦しみに相たりしは我に良きことない、
うん、で世の中で世の中の法則でまあ最も自分の考えとか自分の意見を人に伝えるっていうのはものすごく難しいことで、もう価値観のわからない人にいくら価値のあるものだって言ったってわかんないっていうのは、これは調べてみたら8世紀ぐらいからそういう言葉が、馬耳豆腐とか馬の耳に念仏とかですね、豚に真珠とか、まあ、いろんなことはありますけども、もう価値のわからない人に価値を伝えるっていうのはものすごく難しい話なんです、うん、もうそうですね。だから我々も最初価値分かんなかった、この神様とか福音とか聞いてもですね、もう私もことさら分かんない、聖書って言われても何の価値があるとかっていう、まあ、そういう、まあ、ところからスタートですよね、みんな。だからそういう人にね、この伝えてくださる人っていうのはものすごく重要だと思いますし、だけどもね、伝える方もね、どうやって伝えたらいいのっていう話になります。自分の考え、まあこれは聖書の信仰の話だけじゃありません。まあ、商売する時でも営業する時でも、これだけのこの価値のある商品をですね、知っていただくためにはどうしたらいいかとか、難しい問題だと思うんですよ。だからでそれをね、伝えるためにもう唯一最も有効な手段というものは、まあ、論理を用いるしかないんですよね。論理、それ以上のもの、論理が最高だとは決して誰も思わないんだけども、なぜかといったら論理そのものは、論理というのは形の話で中身までは問わないから、それが正しいとか正しくないとかいうことはまあ別問題ですよ。論理はその形だけの話だけども、論理を使うしかない。そして論理を用いて自分の意見や考えやこの正当性や価値観を人に伝えていくしかないです。そしたら論理というのは どうやったら論理になるんですかという、ただの井戸端会議とか、そうですね、みんなペチャクチャおしゃべりしてる、そのおしゃべりがどうしたら論理に生まれ変わるのかという話になりますけど、まあ簡単に言ったら3つ揃えば論理という、3つ揃えばいいって言うんですよ。まあ聖書の、我々が語るキリストの福音ということであれば、まずそうですね、聖書の神の言葉があり、そして自分のおすすめがあり、そしてそこにお証があり、この3つ揃えばもう論理が通ってるんですよ、はい、論理が通ったっていうわけ、うん、だからそれしかないんですよね。だから私たちは聖書にこうありますよ、それから私はこういう経験を実際しました、そして私はこうおすすめしますっていう、この3つですよね。だからこれ論理と、これ以上のものが一応ないんですよ、世の中には。アリストテレス以来論理学を作った人以上のものは今とないから、もうこれしかない。ところが神様の世界、信仰の世界にはそれ以上のものがあるわけ、うん、ところがね、人間というのはその世の中ではその論理というものを用いて一生懸命に頑張っているために、その神様が導きがなかなかね、このなんかついていけない時なんですね。なぜかというと自分の中の一貫性が破壊されるような気がするから、特に男の人は、うん、何かこう一貫性を保ちたいわ、うん、まあかっこつけってかっこつけよ、男の人はね、うん、まあ女性と男性のちょっと違いがあるかもしれないけどね、うん、だから一貫性保ちたいから、うん、だけども神様の導きというのは、もう過去を振り返ったらね、それはもう打ち破ることばっかりが多いの。自分の論理が崩れていくというか、自分の中の一貫性が全部めちゃくちゃになるというか、神様からのものはそういうことが多いですよ。でもそれが振り返ると、ああたくさんの実を結んでるわけ、そこに従った時は、うん、だから人間というのは先のことがわからないようになる、まあ、作られてるんでしょうね。先のことがわからないんですよ、人間というのは。でも過去のことは手に取るように全部わかる。ありがたいことですね。過去もわかんなくなったのもちょっと終わりかもしれないなと思って過去のことはよくわかる、うん、だから先のことがわからない人間にですね、神様がなんとかこう知らせを導こうね、示そうとしたって難しいですよね。 だけれどもまあそういう時にもう先のことは分からないけどこれは神様からのものである、神様からのものであるということは自分の中の一貫性を崩されることが多い。それからですね、神様からのものであったら自分以外のところに一人か二人かそれは神様からのもんだとか神様あなたの考えはそうかもしれないけどもそっちの方がいいですよっていう人が怒ってくるって言うんです。でそうしたらあちょっとよく考えてお祈りして、まあ、自分の中の一貫性は崩されるかもしれないけども、まあ、やってみようか。しかもそれやったからって何のまあダメ元っていうか損すること何もなければそれがもう大きい。だからやったからって言って何も失うものはない。ただ自分の中の一貫性だけが失われるまあそういうこと。まあでもそれやった方がいい。だからある時にある信者さん、信者さんの教会にもうだいぶ昔の話ですけど、まあある方が教会に来られて救われて感謝して帰られたんだけど、その後また戻ってこられたんですよ。で小さなこのチケットみたいなのを私にくださって、先生これは今日は本当に感謝でした、ね、それからこれはなんか私はなんかミキプルーンとかなんか、まあ、プルーンミキプルーンというなんかネットワークビジネスかあの当時もう私も全然知らなかったよ。それの会合がありまして、私は行けませんから代わりに行ってくださいって言うんですよ。いや別に私はそういうのはそうですかって、まあ一応なんで行ってくださいっていうのはそういうものに会合に出るって話じゃなくて、食事が結構豪勢な食事が出るからもったいないから私の代わりに食べに行ってくれって言われる。あはいはい分かりました、分かりましたって言って、それから、まあ、別に全然行く気はなかったんで、でもうちの家内にこういうのもらったけどもっていう話したら、必ず行くようにって言うんですね、うん、その理由がなんていうか一食助かるっていうですね、もうそういう話だったんですけど、もう私の中の、ね、一貫性は全部覆っていく、崩されていく。もう本当にね、だからまあそういうもんですよ、うん、だけどもまあそこに証人が、そういう証人が現れてきたから、これは神様からのものかもしれないなっていうまあそれまでのいろいろな試行錯誤しながら経験してきてることがありますから、まあこういう時にはまあ行ったからって何も損するものはないし、おまけに暇だったしあの頃はそうですねまあそれで、うん、それから、まあ、教会の会合っていうのはしょっちゅう出て知ってますけどね、あんな世の中の会合に出てるのはあれ初めてでありますよ、うん、まあ、たくさんの人がそう会場で来てて、ね、うん、それからなんかいろんなお話を聞いて、おこういうことがあるのかなって、2、3ですよ、2、3、この2、3っていうのは大きいですよ、2、3新しいこのなんか気づきがあった、うん、だからあれ、あこれは教会の会合だけじゃ絶対こういう気づきはないな、うん、それからまあ確かに食事は出て、食事を食べて、食事は良かったんだけども、食事を食べたのは良かったのに、ふっとこう気づいて周りを見るとなんと女性ばかり、うん、もうなんか暇な男がよくいるなと思ってて見られていやせんかそういうような感じも受けましたけども、まあ感謝して帰ってくるけど、そこで受けた即で、ね、ある信者さんからご連絡がありまして、その信者さんが何かこうビジネスを始めたりとか、まあ何かそういう話になってくる、あそのアドバイスができた、それは今日に至るまでね大きな実を結んでるから、やっぱ神様だったんだなと。だから過去のことはよく分かる、振り返って過去を見ると、あやっぱこれは神様だったんだ、はい、とか、その時はねなかなか人間というのはこのまあだから真面目であればあるほどですよ、まあ、私はだからいい加減なとこあったからよかったのかもしれないけどちょっと適当な、まあ、どうでもいいようなことはどうでもいいと思ってたから、まあそれでいい、うん、だけどね、もう重箱の隅つつくまで全部ね、なんか自分のね思い通り考え通り一貫性を保っているっていう、まあ、ギスギスしたね、まあそういう人あんまりたまに世の中にいるかもしれませんけど、あんまりいないと思うんですが、まあ、我々そうじゃありませんから感謝、だから救われてきたと思うんですよ。だから まあ、そういうことを見ますとね、さっきの最初の話に戻るわけでございますけども、神様なんでねこの人の祈りを聞いて、この人の祈りはなかなか答えられるように見えない、まあ答えられると思うんだけど見えない時がたまにある。そしてその答えられてる人を見てたら、そんなに熱心に神様神様って言ってるような感じじゃない。それからもう一方の方見たら一生懸命神様神様、そうですね、そして信仰なさっていらっしゃる。やっぱ神様ね、これ間違ってますよなんかと思ってね。まあそういうふうに思うこともたまたまあったけども、じゃあこの神様からこう、そうですね、祈りが聞かれて、この神様のものを、その世の中の法則ではないけれども神の法則をまあ受け取っているのかという思える人はどこが違うのかなと思ってみたら、まあ、ある程度いい加減なわけね、うん、そうカチッとこう規範意識が薄いって薄いんだけど、こうあらねばならないっていうのがあんまりないわけ、うん、こうあらねばならないっていうのは素晴らしいように見えるんだけども、それで自分の首絞めてないかっていう時もよく考えなきゃいけない、たまに思う。だからあんまりそれは使わない方がいいと私はある時思って、こうあらねばならないっていう言葉は使わないようにした。自分の辞書の中から消し去るようにした。こうでなければならないとか、こうあらねばならない、うん、そうですね、それはね信仰の法則の中にあまりないんですよ、この言葉は。信仰の法則の中にはね、世の中にはあるけども、うん、だからこうあらねばならないっていうのがね意外と邪魔してるなと。それから、そう、そしてね、まあ、いい加減というのはね、ちょっと言い方が悪いかもしれないけど、もっと高尚な言い方をすれば、臨機応変なわけだね、こういう人は。だから、この方向転換が早いんだよね。あ、自分は今こうやってたけども、あ、ちょっとこれはまずいなとか、間違ってるなとか、ちょっとこれはうまくいかないなと思ったときに、ふわっとこう方向転換する。方向転換が早いというのはすごく大きなメリットですね。だけど自分の一貫性に縛られてる人はもう絶対なかなか自分を変えようと しないというか、したら全部自分がひっくり返ってしまうような気がするから、そうですね、なかなかね時間がかかるんですね、うん、でそういうものになんかこうとらわれるわけだよね、こうあらねばならないっていう形に。それで神様からのものを受け取るのが遅くなってるかどうか知りませんけども、そういう傾向がちょっと見られるわけ、はい、うん、そうですね、だからそれからそこの中にはね、許すということも入ってるわけです。許すって人を許すこともあるし、自分を許すということもあるわけ。つまりそれは許すことが早いわけ。許すこと早いってことは、まあ別の言い方すれば忘れっぽいわけ、うん、だからあんまりね、だから忘れっぽいから許してしまうのが早い、うん、ところが一方で真面目な人ってはまあもうネチネチネチネチということはないんだけどね、うん、僕先生の中にはいましたからね、びっくりしましたよ私は、うん、私は僕先生の時の私のもう先輩の先生ですけど、僕先生が来て、私はあんたがね赤ちゃんの時おむつを替えてやったんだって言うんですね。それまだ根に持ってるかどうか知りませんけどね、ずっと覚えてる。いやー、その先生ね、よく覚えてますね、そういうことって話。いや、私はもう自分はね悪口言われたことはもうずっと全部覚えてるって、今までですよ。いやー、すごいなと思って。だからね、それはだけどもね、このだから許すのに、まあ結局我々人を許すってことはするんだし、自分を許すってこともするんだけども、それが時間が早いか遅いかの問題。それがね、時間がかかっちゃってるということがあるかもしれない。で聖書を見ていくと、 これもね、例の世界の信仰の世界の法則の一つだと思うんですけど、イエス様がこうおっしゃってるんですね。あなたがお祈りをするときに、まず人を恨んでることがあったら、まずそこから許しなさいって言うんですよね。あなたがお祈りを神に祈るときに、ね、人を恨んでることがあったらまず許しなさい、そして祈りなさいと。人を恨むることあらば許せ、ね、天にいます父が何じらの祈りを、ね、過ちを許してあなたの祈りを聞いてあげるためだ、こういうんです。だからそれ以上詳しいことはわからないまでも、その許しと祈りというものはつながっている、関連がある。でだからそういうことをこう見ますね、信仰の世界の法則というのがあるわけで、それは世の中の法則とはちょっと違った部分があるから、それと照らし合わせてもまあ、理解できない部分はあるかもしれませんけども、まあ、神の世界の、だからイエス様が自らそうおっしゃってますから、何か関連があるってことだよね。あるいはですね、イエス様のお弟子さんたちがどんなに追い出してもですね、悪霊を追い出すことはできなかった、うん、その時イエス様にですね、なぜ私たちは悪霊を追い出すことができなかったんでしょうか、こう聞いた時イエス様がね、この類は祈りと断食によらざればいかにしてもいでざるべし。そう、そこに断食というのは、断食というのは、まあ、全く食を断つというわけじゃなくて、まあ、この少しこう制限するという、ね、しながらお祈りをするということもそこに関連があるってこと、悪霊に関して。でもそういうことというのは、あとは自分で示されて実行してみて見えてくること、霊の世界の、はい、だからどうしても人間というのは、まあ、記憶というのはありますけども、先のことを見る記憶みたいなものはないわけです。先のことはわからないわけですよね。だから、ここがなかなか難しいなと思うんですよね。うん、でも神様はそうやって示していてくださるから、あとはそれをまあ実行していくかということになるわけで、だから難しいけれどもできないことはやれと言いませんから、まあ人をそうですね、責めることがあれば、恨むことがあれば許していきなさい、まあ自分もそうですね、まあ、でその問題でね悩む人多いんですよ。だからそれで、まあ、私も、まあ、ご相談を受けた時もね、まあ、人を許すというね、なんで許せないか、また自分を許さ、まあ、自分を許さない時もなんか、でその正体は何かというと、結局その正体は恥ずかしいっていう、恥ずかしいということなんですね。恥ずかしいという気持ちを人間は持っている、そこを悪魔がうまく利用して、そして人を責めたり自分を責めたりさせてしまう。自分を責めるっていう正体はね、自分はね恥ずかしいことやってしまったっていうことなんですよ。だから恥ずかしいと思わなきゃいいんですよね、うん、だから日本にいたら恥ずかしいと思うことでも、外国に行ったらですね、外国の人が全然恥ずかしいと思ってないから、外国に行ったら自分も恥ずかしくなる、うん、ね、何か人に人を訴えるんでも、人に文句言うんでも、人にこうですね言いたいこと言うんでもね、外国人の人は平気なんですよね。日本にいたらなんか恥ずかしいよ、自分のこうなんか言うのは恥ずかしいなと思うこと、外国人の人は平気なの、言わない方が悪いって、言われる方も言われ慣れしてますからわわわ、うん、だからね、その考え方をちょっと変えるということはすごく見方を変えるというのが重要かもしれません、うん、それでね、まあ我々この世の中の掟もさることながら、世の中の法則も、まあ、学ぶことは重要でありますけども、まあ、信仰の世界の法則ということも非常に重要だ。それその2つはね、関連している部分もありますね。だからこのパウロ先生が人々にキリストの福音を語っていくときに、まあ、普通はですよ、ユダヤ人に対して語るときは、ユダヤ人は全部聖書を知ってますから、旧約聖書を子供の時から教えられて育ってますから、ユダヤ人には聖書と、それから自分の体験したお証しと、 それから自分のおすすめと、この3つだ、論理を通して話をするわけですね。ところがユダヤ人は反対する人も多いもんだから、パウロは今度は異邦人の方に話をする。で、異邦人は例えばギリシャアテネに行って話をした時も、アテネの人々は偶像の神様をみんな祀ってて、いろんな神様を拝んでるわけですよ。で、そのアテネの人々にパウロは話をする時に自分の経験を話して、自分のおすすめも話をしてるけども、聖書は引用してないんですね、そこでは。なぜかというと、この人たち聖書知らないから、うん、そうですね。だから、じゃあ何の誰の言葉を引用したかというと、あのギリシャ人の詩人、まあパウロよりも600年ぐらい前に生きてたエピペンニデスだと、あのさっき鹿児島教会でちょっと別の人の名前言っちゃったかもしれないけど、エピペンニデスというね、詩人がいる。その詩人がですね、その自分の書いた戯曲かなんかの中に、我らは神のうちに生き動きまた存在するなりという言葉がある。で、パウロはそれをね、エピペニデスっていう人はテトスト、あのクレタ島の出身の人で、クレタ島にはまあ後に教会ができてきて、テトスという人がそこの教会の牧師になるんだけども、このエピペニデスのね、この言葉を引用してるのパウロは。つまりギリシャ人の詩人が書いた、そのギリシャ人が尊敬する哲学者の言葉を使ってるわけ。そうですね。それを引用して、我らは神のうちに生き動きまたあるだい、うん、こう言ってギリシャの人々にまあ福音を語ってるわけです、うんうん、だから、うん、そうですね、このエピペニデスのね、残したあの有名な言葉っていうのがあって、その言葉は何かというと、これはクレタ島の出身の人だから、この人、ね、クレタ人は全て嘘つきだって、この言葉はね、有名な言葉として金言として残ってるんですね、うんうん、だからあの、うん、まあそしたらパウロはね、あの手元に当てた手紙の中、 テトスに当てた手紙、テトス書の中でその言葉をまた引用してるんです。クレタ人はみんな嘘つきだ。ですから、あの世の中のね、あの法則を用いるしかないわけですね、その福音を語っていくには。だからこの、 あの相手の人も信じてる書物の中の言葉を用いて、それから、福音を語ったけれども、それを語ることによって奇跡と印と不思議が行われてきて、神様がそれを証明するんだったら、それはそれでいいわけ。でも、まあ、アテネではあんまり神様働かなかったようでありまして、その後コリントの南に下っていったコリントで神様がまた働いて教会ができてくるわけですけども、まあ、あのそういうことで、もうあの使徒行伝のそこだけ開いても終わりますけども、使徒行伝の19章を見ていきますと、はい、使徒行伝の第17章でございます。使徒行伝の第17章ですね。使徒行伝の第17章でございますけども、この28節をご一緒にお読みいたしますね。28節、使徒行伝第17章28節をご一緒にお読みします。我らは神のうちに生き動きまたあるなり、何じらの詩人のうちのある者どもも我らはまたその末なりと言えることとし、はい、我らは神のうちに生き動きまたあるなり、はい、 これはエピペニーテスの言葉、ね、パウロよりも600年以上前のギリシャ人の詩人の言葉ですね。でそれを引用してるんです、うん、そしてこの福音を語っている。なぜかというとアテネの人々は、まあ、なかなかね偶像いろんな神々を拝んでいて、うん、それからこういう話を初めて聞くわけ、イエス・キリストの話を初めて聞くわけ、うん、けれどもそこでパウロはこうしてまあ、福音を語ってきたわけですね。けれども多くの人はあんまり それを聞いて救われた人はそこでいなかったようですけども、この34節見ますと、ご一緒に34節読みましょうか。されど彼に付き従いて信じたる者数人あり、そのうちにアレオパゴスの裁判人デオヌシオおよびダマリスと名付くる女あり、なおその他にもあり、うん、けれどもやっぱりそれを聞いてこの信じて救われてくる人々も数人と書いてありますね、数人いらっしゃったようでありますね。でその人の中にはここに聖書に名前が記録されている人も、ね、このダマリスという女性、まあ、その後のことは、まあ、記録はされてませんけれども、まあ、いろいろと、まあまあ、その後信仰の歩みをなさったことだと思うわけですけどね、はい、まあ私たちはこうしてこの福音を伝えていくときに、まあ、論理を用いていくということは、やはりこれはそれしかないんで、パウロもそれを用いて福音を伝えておりますけども、けれどもですね、そこに、神の信仰の法則、神の働き、奇跡と印と不思議が行われてくると、これは神様がそれを証明する、立証するというのがこの福音が世の中のものと違っているところであります、はい、まあ、一つご一緒にお祈りをして、また私たちに与えられたこの福音の光の中に歩んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りいたします。